イランからっておはようございます。2003年2月9日、 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第22回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えて放送してまいります。進行役は私茅野志郎と
関元子と
生為恵理子でお送りします。
はい、今日は2月9日ですが、4日には立春を迎えました。暦の上では春ということなんですが、この北海道スタジオのある二二谷子ども図書館の周りはまだ雪でいっぱいです。立春というと何か、関さん、思うことありますか？
そうですね、豆まき、啓蟄とかいうことですが、まだまだ北海道は虫が出てきませんよね。
そうね。
でも、窓のつららがなくなりましたよね、白さん。
そうそう、暖かくなってね。
落ちたんですね。
そうですね。うん、はい。生為さんは立春というと何か、感じることというかありますか？
だいぶ暖かくなりましたよね。
そうね。もう少しというところですね。もう、あと、ちょっとで本当の春が来るかなと。いうことなんですが、まあ、ちょっと話が変わりますけれども、1月の22日、先月ですけれども、札幌のアーバンホールでですね、裸足の1500マイルという上映会がありました。その上映後、原作者、ドリス・ビル・キングトンさんと、FM ピカウシ代表の茅野茂との対談がありました。これについてはですね、関さんも言ってるんですけれども、まあ、この映画をですね、簡単にあらすじ紹介させていただきますが、アボリジニーと白人の混血の少女を収容所へ隔離して、白人に同化を強いると、そういう内容だったんですが、少女3人が1500マイル、だいたい2400キロぐらい歩いて自分の家に戻ったという話だったんですが、ちょっと関さん、その辺の話を教えてください。
そうですね、まあ、同化のためにああいう収容所をその国家権力で作ったということも、まあ、一つ驚きであったと同時に、14歳ですか、一番年の多い子はね、
そうですね、
3人で歩いて帰ろうというふうに、母を思うその子供の気持ちというものも、ものすごいエネルギーがあるんだなっていう、感動ものでしたね。
そうですね。ただ収容所からまあ、逃避行というか出るときに、同じアボリジニーが追跡者として出てましたよね、はい、まあ、そういう中でもう母を恋しいあまりに、まあ、1500マイル歩いていったというような話でしたけども、その後の対談で何か記憶に残るのありますか？
非常に印象深かったっていうのは、ドリスさんは60代ちょっとなんです、60歳過ぎたばかりの方なんですが、まあ、私、職業柄か、ご自分の歯があまり残ってらっしゃらなかったなっていう印象がちょっとありましたね。やっぱりこう、そういう医療事情みたいなのを感じたと同時に、茅野さんが、まあ、いろんなお話ししてる中で、ドリスさんが資料館を自分のところでも作りたいっていうことに対して、突然ポケットマネーをポンと、
そうですね、
7万円、実は奥さんからもらったお小遣いなのにというところで出てきましたのが、
そうですね、朝日新聞でも詳しく紹介されてましたけれども、まあ、一日も早くですね、アボリジニーの博物館ができるの、できるといいなと、はい、そのような考えを持っています。
はい。
はい、それでは1時間お楽しみください。